グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル大西と
ボーイツックンこと佃、
バイトハシヤンこと橋坂です。
はい、社長こと井岡です。
部長こと平林です。
ゲストの北川めぐみです。
そして音楽担当ミキサーバンブー7名でお送りをいたします。さあ、防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝える店として本日もオープンをいたしておりますが、つくね、
はい、はい、
あ、そうやね、
はい、
なんかめでたいことはあったような気がすんねんけど、また言ったら俺はあかんと思うねんな。
ですね、うん、
これね、多分ね、めでたいおっさんがもうすぐやってくるんや。あの、社長、社長、今日、はい、社長、社長、入っちゃいますよ、はい、
こんばんは。あ、もう入ったで。
コンコン、あのね、部長ね、
内側からコンコンって
叩きながら入ってコンコンってくれるから
めでたいおっさん来ましたよ。
叩いて開けて閉めてくれる閉めといた。
今日また次誰か連れてきてます
よ。あ、今日は連れてきてない。
え、今日連れてきてない。
うん、
一人で来た。
一人。
あ、よかった
来ますやん。
声出すなよ。
受付嬢の声ないですか。
そうそう、
そう、だいぶあれでしょ、
ちょっとめでたい子やねん。
多分ね、
頭の中がね、
頭がね、ちょっとめでたい子
なんです、うん、
社長が言ってました、あの子めでたい子やねん。
どんな子なんですか。
ちょっと前回からね、今日に至るまでに福岡の、
うんうん、
巨大な地震が行って、
はい、
え、熊本、熊本ちゃん、
ああすいません、熊本ですわ。大きく間違っております
よ、ね、よく聞いてたんですよ。
そうそうそうそう、今ふんふんよったもんね。
誰や、
福岡あったかな。
そうそう、熊本で地震が行って、で、まあ、あの、なんかね、今までにないような災害のような気がして、まあ、当然震度7が連発したということもあるんだろうけれども、うん、なんとなく気になることが多い、
はいはい、
うん、ような気がしてなりませんが、それでね、今回はめぐみちゃんのためにというわけではございませんが、
はい、
非常に取り寄せにくいというかね、
うん、
ちょっと今熊本大変なんで、うんうん、その熊本の酒造メーカーをちょっと探しまして、
うん、はい、
日本酒作ってるところないんですよ、
九州はない。へー、うん、
焼酎ばっかり。
なんでさっき言うかな。
そうか、
なんでさっき言うかな。そう、焼酎ばっかりやねん。うん、でそんな中で調べてみると、どうもね、割と老舗の古い、
うんうん、
国内としても老舗の方に入るんじゃないかという酒屋さんのお酒を調達してまいりました。
はい、
はい、ではこのお酒のですね、お品書きを書いておりますので、饒舌なめぐみちゃんが立て板に水のごとく一度も噛まずに
プレッシャー与えますね。
いやすいません、はい、よろしくお願いいたします。
ではご紹介しましょう。熊本県熊本市にあります熊本県酒造研究所高炉をご紹介します。熊本市は江戸時代に肥後藩細川氏54万石の城下町として発展、市の中心には熊本城がそびえます。西は天草の松島的景観が広がる有明海に面し、北東には雄大な景色が広がる阿蘇外輪山がそびえ、自然環境も起伏に富んでいます。世界最大級のカルデラ火山阿蘇山に降り注いだ雨はおよそ20年かけて豊富な地下水となって平野部に達し、市民の喉を潤します。また有明海に面しているものの内陸性の気候で夏冬の寒暖の差が大きく、冬場には氷点下まで気温が下がることもあるなど、酒造りには適した土地柄です。高炉はもともと県内の酒造技術向上のために設立された研究所です。明治42年1909年、熊本酒の主だった赤酒悪持ち酒から清酒への切り替えの必要性が高まり、県内生産者が力を合わせて酒造研究所を設立したのが始まりです。大正7年1918年に株式会社とし、翌年後に社長となり酒の神様と称されることになる野城金一氏を技師長として迎えました。以降酒の品質は目覚ましく向上し、各種品評会や鑑評会で全国1位もたびたび獲得。工事室の野城式天窓の考案や野城式吟醸造りを築き上げ、後に 協会9号公募として頒布されることになる吟醸用熊本公募の開発など、全国の高級酒ブームに大きく貢献しました。しかし今回の震災で建物や瓶詰めされた日本酒に大きな被害があり、熊本県酒造研究所の煙突が九州新幹線の線路に倒壊した画像が大きく報道されました。本日はその熊本県酒造研究所より香炉純米吟醸をご用意しました。熊本酵母の誕生蔵らしい華やいだ香りと甘露のようなまろやかな味が特徴です。
おお、素晴らしい、
ありがとうございます。練習してきました。
これ隣の店の人もめっちゃ嬉しいな。
なんか人数増えとったな。
そう人数増えとったな。ちょっとあのマスターびっくりしました。前通ってる人もね、
聞こえたかな。
うん、まあ、素晴らしい、
素晴らしいね。
このね、研究所っていう名前で、うん、醸造所らしいんですよね。
へー、
でここがさっきもめぐちゃん言っていただいたように、はい、九州新幹線に、ちょうどね九州新幹線のすぐ横にレンガ造りの煙突がドーンと立ってて、まあ、そういう写真が今でもネット上も出てますけど、それがやっぱり倒れてしまって新幹線の方に行ったと。まあ、レンガだったんでね、まあ新幹線の方のにの影響は少なかったみたいで、まあ、よかったというのが不幸中の幸い的なところもあったんだろうと思うんですけど、もともと九州の熊本酒っていう、その悪餅酒っていうね、部長知ってます？
いや、悪餅酒って悪って悪
悪ってあの灰ですね。
灰ですか。
木を燃やして、灰から、あの鹿児島なんか行くと悪巻きとかってお餅を笹かなんかに包んで、灰汁につけておくと、その美味しいお餅に長期間持つ、悪巻きっていうのになるっていうのも、多分九州のあれなのかね。そんないい加減なこと言ってはいけませんけど、ただ赤酒、ちょっと赤みというか茶色みのお酒みたいですね。それが清酒に変わっていったというので初めて知りましたけど、
まあね、さっき言ってたみたいにどうしても焼酎のイメージあるもんね。
そうですね、
焼酎ね。ね、そうですよね。
日本酒あんのって感じ。
で今回もね、大吟醸を取り寄せたかったんですけど、もう手に入らず。
あるんですか、大吟醸？
あります、あります。で今回手に入った純米吟醸をご用意させていただいておりますので、ちょっと皆さんの方にお継ぎしたいなと思っております。
いただいちゃいまし
ょう。ではちょっと入れさせていただきます。
誰か飲んで。誰か飲んでいいんか。
先に飲んでも
らう。社長、
社長、さっき飲みませんね。
さっきに飲んでもらう。
さっきちょっと会いと思った。社長ね、店開く前から来てね、横に座っとんないけど、冷蔵庫開けて出して飲むのは反則ですよ。
反則だよね。
反則やね、とちゃん。
さあ、そう言ってる間にいただきましょうか。
ではですね、いつものように乾杯したいと思うんですけれども、まあ、乾杯というわけにもいかず、献杯したいと思うんですね。この度は、熊本県熊本地方を震源とする地震におきましてですね、まあ、被災された皆様に謹んでお見舞いを申し上げます。今なお余震が、まあ、毎日ね続いています。まだまだ警戒が必要とのことです。まあ、一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。では、被災された方々が一日でも早い復興を遂げることを心から祈念し献杯したいと思います。では献杯。
献杯。
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 めぐちゃん、瓶のまま飲むやめてくれるかな。
はい、飲みやすい口だったんでね。
飲みやすい口、
瓶の口が。
あ、もうすぐね、瓶の口に近いもので、あ、もうええかなそれ。
ややこしい
これ。ちょっと今マスター失言かもしれません。
はい、
まあ置いといてめでたい声。
ちょっとめでたい声ですね。社長、お酒のお味は
本当に、ね、なんかまろやかな、舌の先がコロコロっと転がるようなまろやかな味に感じますね。
下の先が転がりました。
下の先が転がる。下の上で転がる。
下の上でコロコロコロコロ転がるような。
部長、部長どうですか。
ちょっと酸味があるような気がするんだけどね。
京都の僕が好きな、ちょっとシュワシュワ感のある、 お酒に近いですか、それと全然違う酸味、うん、
シュワシュワ感っていうのは全くないけど、
ないですか、
うん、酸味ちょっとどっちかというとちょっと梅が混ざってる
梅、
うん、
あ、やっぱ酵母からですかね、
かな、
うん、山田錦だとは思うんですけれども、うん、はい、まあ美味しいということですね、うん、
とても美味しい、
うん、ちょっとね、うん、マスター今日ね今から車で出かけながら、ね、
美味しい、
ちょっと今日飲まれないんです、
かわいそう、
まあ、帰ってとしっかり飲まさせていただきますが、というところで防災ショートバーに来たかきりはあと15分ほどですが防災漬けになっていただきます、
はい、
まあ今回のね九州での地震震度7が連発して、まあ、日本国中で地震被害の想定を見直さなあかんというところになってきてます、うん、まあ、我々市民はやっぱり限界を感じているような気もしますよね。だからこのような時こそ我々が推奨する日頃からの備え、生活防災というかいつも防災をみんなで考えて今日は行きたいかなと思っとる次第でございます、
はい、うん、
ところであのマスター、うん、先日、うん、あのグリーンシティでもあの清掃活動、うん、まあ、年1回あのクリーン作戦という形で、うん、あのやってるんですけども、まあ、連休中だったんで若干人手が少なかったんですけどね、うん、清掃というか掃除、まあ、確かにやりましたよ、うん、でもこんなことって防災になるんですかね。
そうやね、ゴルフが防災になるぐらいからね
あ、そうか、
あ、掃除も防災になるんちゃうかというところで、うん、ちょっとそこに着目していきたいと思います、うん、まあ、掃除がなぜ防災になるのか疑問に思われる方も多いんではないかと思いますが、まあ皆さんがほぼ毎日行う、まあ、清掃掃除用から、まあ、防災を学んでいきたいと思います。まず掃除といえばめぐみちゃん、
はい、掃除といえばやっぱりちりとりとほうきを思い出します、
う
んうん、ね、電気掃除機というよりも、まあ、小さい頃から慣れ親しんだものだからでしょうかね、
うん、
まあね、皆さんが当たり前に行うこの掃除、まあ、これは意外とその世界に胸を張れる日本が誇る文化の一つと言われてるんですね。
うん、
うん、もうちりとりとほうき、まあ、日本人だったら誰でも使い方知ってますよね、
はい、
まあ、ところが、
まあ、
うん、
学校でね、
うん、
絶対掃除の時間
多分、うんうん、そうですね、うん、なんか海外ではないのかな、
ないの、
いや分からへんけどね、
そうそう、まあ、海外ではもうやっぱりそういうことではなく、うん、ないということ自体が驚きであって、う
ん、
まあ、日本ではねやっぱり散らかってたら掃除をすると、うん、まあ、この当たり前のことが当たり前でない世界があるのに逆にびっくりする事態ですね。
ほんまそうやね、散らかってたら掃除するってこんな当たり前のことがクローズアップされるっていうことなんやから、
うん、
まあこのクローズアップされたのは、2014年にブラジルで開催されたワールドカップ、
はいはいはい、
覚えてる、
うん、覚えてる、うん、
まあ、残念ながら日本はコートジボワールに初戦負けてしまったんですが、うん、外国の地で負けたにもかかわらず、サポーターの人たちはゴミ拾いをしてた、
あ、会場のね、うん、はいはいはい、
うん、でその姿を見た他の国の人たちがそれを称賛したんやね、
うん、
まあ、後片付けをする日本の観客が、まあ、ニュースに取り上げて挙げられてました、
うんうんうん、
まあ、海外でも見習うべきものっていう声も高まっているようで、
うん、
まあ、日本初のマナーとして、まあ、世界に広まったらこんな素晴らしいことはないかなと思いますね、
うん、
まあ、こんな行為は、まあ、いつもやってるから普段の生活の中にあるものだからと別段特別なことをした意識っていうのは持ってないんです。
なるほどね、うん、まあこの貴重で尊い意識が防災につながるとしたら、まあ、なんと素晴らしい文化じゃないかという、
うん、
まあ、つっくんが言ったようなことやね、うん、この掃除が防災につながるということを、まあ、神戸大学の名誉教授の室崎教授ですね、
はいはい、
室崎くんやね、
うん、
室崎
上から聞いたら怒られるやろ、
まあ、うちにも来てるし、
うちも来てるしね、うん、飲み友達やしね、
うん、
まあ、先生がおっしゃっておられます、
おられました、
その、うん、資料がね、まあ、ありますので、縦板の水のごとくめぐみちゃんちょっとだけね、そこ資料があるんで読んでいただいていいですかね、
はい、
神戸大学名誉教授の諸崎義輝さんによりますと、私たちが震災体験で学んだことが本当に次の地震に対して命を守るだけの文化として育っているのでしょうか。そのことをもう一度考える必要があると思います。そういう意味で体験を風化させてはなりません。 嘆いていても始まりません。風化させないために何をすればいいんでしょうか。一つは語り継ぐことです。これはどんなにしつこくてもいいから、絶えず多くの人に、次の子供たちに伝えていくということをしなければなりません。それと同時に文化にすることが必要です。例えば家が壊れたらどうして壊れたのかを考えることです。それはみんなが大掃除をしなくなったからです。屋根の瓦が重たかったから壊れたわけではありません。床下にシロアリがたくさんいて、湿気で土台が腐っていたから家は壊れたのです。そうなると土台が腐らないように手入れをしなければなりません。毎日きれいに大掃除をして、毎日整理整頓をすることが文化です。そういう意味で言うと、日常の中で家族、親を大切にするというのも文化です。そういう日常の生活の中にしっかり体験を受け継いだ暮らし方をしていくということが、体験を風化させないということであると思っています。
まあ、防災は熱しやすく冷めやすいけども、うん、その冷めにくくするためがっていうことやね。
そうですね、うん、日常の中で
っていうことやね。
ですね、大切なんですね、うん、さらに教授は、震災の教訓を未来につなげるために、震災前と震災後で何が変わったのか、少なくともあなたはどこが変わったのか、私はどこが変わったのかを言えるようにならないといけないと思います。震災前よりはお母さんを大切にするようになった、家で飼っているペットを可愛がるようになった、家の中をきれいに掃除するようになった、あるいは道に花を植えるようになった、そういう形で変わっていかなければなりませんと言われています。
まあ、今回の、ね、熊本地震で、まあ、室崎先生がさっき言われた言葉を読んでいただいたんですけど、さらになんか学んだことっていうのが、やっぱり掃除をして点検をするという重要項目が少し欠けていたっていうことかな。まあ、なくて済んだはずの災害がどうも発生したような気がしますね。
はい、
確かに、
なくても済んだはずの災害、
どう、まあ、喧嘩を取る
なくても、あ、なくても済んだ、分かんないですけどね。
そう、本当はちゃんとやってたら、そんなことにはならなかったということですわ。まあ、その一つにね、すぐに地震の後クローズアップされたブロック塀の倒壊ですね、熊本市が管理する、市が管理するですよ、59の公園でブロック塀の倒壊が確認されたわけですね。まあ、なんでこんなようなことが起こったのかということやね、つくん。
まあ、ブロック塀の倒壊について、まあ、メディアがね、地震直後から、こんなに大きな被害があると、大々的に報じてましたけど、知識のある方が見れば、おやっと思われたんとちゃいますかね。なぜかというと、ブロック塀の倒壊っていうのは1978年の、宮城県沖地震で、危険性がクローズアップされたもので、今回もブロック塀の倒壊による犠牲者が出てしまったということですね。でやっぱり東日本大震災を含めた宮城の教訓は届かず、熊本にはやっぱり大地震は来ないっていう、そういう思い込み、これが町や暮らしを、無防備にしたと言えるんと思いますか。
なるほどね。
そうやね、その話の裏付けとして、こんなデータがあります、日本損害保険協会によるとね、2014年度の地震保険の世帯加入率、宮城県が 50.8% に対して、熊本県はなんと 28.5%。
へー、いく。
で、震災後被災した宮城は大きく伸びたんですが、地震への備えの必要性っていうのは熊本までは届かなかったのかなっていう、意識の差っていうものがあったのかなということですね。で、熊本地震の被災地を調査した古賀和也っていう福岡大の建築構造の教授がおられますが、この人によると、今回の熊本では壊れたブロック塀は塀を直角にして支える控え壁っていうものを本来は建築基準法とか、施工法とかで義務付けてるんですが、こういうケースがほとんどなかったってことだよね。どうも素人が積んだん違うかっていう。
いや、僕びっくりしたの、テレビ見てて鉄筋も入ってないブロック塀があって、多分家のお父ちゃんが一生懸命積んだんかなという。
日曜大工でね。
そうそうそうそう。こんな当たり前のことがね、 ただ言えるのは行政が管理する公園でも起こってるということですね、うんうん、ならば一般市民が備え構えるのは到底その地域では及ばないような気が私はなりませんね、まあ、これらを防止するためにやっぱりね大掃除っていうのが必要ではないかと思います、うん、まあ、年に一度自分たちの町でひび割れとか傾きちょっとおかしいなと思う場所をみんなで確認し情報を共有する、うんうん、まあ、その情報に基づいて町をリニューアルしていく必要があると思うよね、う
ん、そうですね、うん、まあ、さっき長谷君が言いましたけども、うん、まあ、私たちの町でもね年に一度クリーン作戦という大掃除があるんですね、まあ、住民のみんなで掃除をしながら、まあ、実は点検もしてると、
そういうことね、
まあ、その中でおかしい場所があれば改善する、うん、まあ、当然改善には費用もかかると、うん、でそのために中長期での修繕計画の策定っていうのが重要なんですよね、うんうん、まあ、これらは予防保全と言われるもんで、うん、まあ、あのマンションではね当たり前にある、まあ、長期修繕計画っていうもんですね、うん、まあ、やっぱり戸建ての、ね、住宅においても必要なことじゃないのかなと、
うん、そうやね、
そうやね、うんうん、
まあ、みんなで確認するっていうことが大事かなと思いますね。あなたの周辺には危険箇所はありませんかということですね、はい、うん、まあ、それから言えばタンスの転倒防止もこれらの予防保全計画の一つと考えられますね、
うん、おっしゃる通り、うんうん、
まずは掃除をしておかしいところがないかを点検する、うん、まあ、ちょっと前回も申し上げましたけどやっぱり大きな災害はやっぱりマナー違反ですよね、さっきのルールを守っていないという、うんうん、そういうところから始まっていることが多いので、まあ、今後台風シーズンを迎えるまでにマンションなんかであればベランダの点検というのも非常に重要かなと社長思いますわ。
そうですね、うんうん、はい、ちょっと最後にいいでしょうかね。
あきません。
あきません。
ちょっと最後にこれだけ、うん、ま、私思うんですけれどもね、うん、ま、災害はどこにだって間違いなく発生しますよね。
そらそう、う
ん、でも、ま、発生したとしても、ま、備えておいてよかったね、ま、命が助かってよかったねって笑顔でお互いを気遣うことができるだけの準備をしておくことが本当に大切なことなんではないでしょうかね。まあ、私の町ではですね、
う
ん、まあ、みんなで植物を植えて手入れをする、まあ、園芸部というものが発足しましたね。
お笑いですか。
園芸部、
園芸部、
あ、植物の方です。
そうです、見ましたでしょ、植物を植えて手入れ
をする園芸部、園芸部ね、
はい、まあ、まあ、あえて聞きました、はい、
ま、町の中をね、まあ、緑や綺麗な花でいっぱいにしてくださっていますね、うんうん、まあ、これらもやっぱり掃除と点検の重要項目ではないかと思うんですよね。
なるほどね。
そこにはもう一つのキーワード、まあ、みんなでやるというものがありますよね、
うんうんうん、
まあ、みんなでやること、これが本当に大切なことなんですよね、
うんうんうん、
それともう一つ、まあ、楽しくやること、うん、こういうこれを忘れずに、まあ、みんなでやりましょう。
なるほど、
うん、そうやね、やっぱり楽しくやることは大事ですよね、うん、まあ、社長がねそれだけ力説されてもね、まあ、やっぱり掃除が防災ってねやっぱり思ってはるかもしれませんけど、まあ、そんな時、まあ、皆さん胸を張って言ってください。まあ、安心してください、これも防災訓練ですということで、
今日つくんなんか偉そうや
な、いや、どっしりしてる、
ね、マイクの感度がええからね。
マイクって何ですか、なんか、
何ですか、
うちの店にはマイクなんか
分
かん
ない分かったこれ、
なかなか、
な、分かりました、うんうんうん、掃除するのに点検もする、うん、これやね、
うんうん、
ところで、うん、マスター
何
次回のネタ考えてます。
ネタはね何にも考えてないと思ったんやけども、うん、今日やっぱりね最後に社長がちょっと言ってた、うんうん、みんなで植物植えて手入れをする園芸部、はい、まあ、この辺にちょっと着目して、うん、掃除の次はちょっと植栽的なもので防災を考えていきたいと思いますので、うん、皆さん来月もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
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 さよなら。